人類の交通の希望は、長い息ができるようになることと思います。ほとんどの人はどうしても死を下げたいからですね。しかし、人の寿命が長くても、例えば100年生きた人としても、それは早く過ぎ去るのです。聖書に記録されている通り、120歳まで生きていたモーセは、人の生涯について次のようなことを書きました。人生は70年。中には80年まで生きる人もいるでしょう。しかし、一番良い時期でも人生は虚しく、悲しみに満ちている。しかも月日は矢のように過ぎて、私たちはたちまち帰らぬ身となるのです。多くの人が自分の人生に満足せず、死ぬことへの恐怖に縛られているという事実に照らして、詩篇23篇6節に描写されている通り、キリストと共に歩む信者は、なんと幸せなものでした。そういう信者は、豊かな人生を送ることができるし、将来、良い牧者であるキリストが、備えてくださる場所で永遠の楽しむことになるからです。ご存知のように、私たちは最近、詩篇23篇、数週間にわたり、少しずつ一緒に学んできました。そして、その学びを通して、良い牧者である主イエス・キリストが、どれほど信者である羊を愛しておられるか、理解できるようになりました。その愛は、キリストが信者の霊的な性を忠実にしてくださることによって明らかです。例えば、以前一緒に学んだように、キリストは信者の霊的な勝手、霊的な安らぎ、霊的な導き、また霊的な回復の必要を満たしてくださいます。キリストは信者が豊かな命を得るようになるのを望んでおられる彼です。今日、詩篇23編の最後の話で、皆さんと一緒に6節の意味を考えたいと思います。一言で言えば、6節は、完全に満足した羊である信者の描写です。主は彼の一回なので、その信者は将来を全く恐れていません。その信者は、キリストがそれまで信者のすべての必要を満たしたり、敵から守ってくださりしたように、これからも信者の生をし続けてくださると確信しています。それで、5節に書いてあるように、その信者の杯、すなわち心は喜びにあふれています。6節に教えている通り、良い牧者であるキリストの羊として、キリストと共に歩んでいる信者は、次のような理由で喜びと希望にあふれるのです。まず、信者の人生の終わりまで、キリストは信者に慈しみと恵みとを繰り返して与えてくださる彼です。23篇の6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと書いてあります。恵みと慈しみ、その言葉は、ね、よく聖書に出てきますが、いくつかの箇所を一緒に見ましょうか。 一つの箇所は開けなくてもいいですが、エレミアはね、次のようなことを書きました。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐みは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。皆さん、今朝も神様の憐みが私たちに与えられました。なんでわかりますか？今私たち生きているからです。私たちを犯した罪に応じて裁かれなかったのは、神様の憐み。憐みとは、当然の罰が貸さないという意味です。一方、同時に神様は恵みも与えてくださいました。恵みとは、受けるにふさわしくないものに良いものが与えられます。憐みによって私は罰されなかった。恵みによって今私たちは生きています。それはね、昨日だけではなく、先週だけではなく、今朝も与えられたので、だからそのダビデは、私の命に日の限り、神様の慈しみと恵みとが私に追ってくるでしょう。神様は忠実な方ですから、明日神様はどうなるか、どうしてくださるか、私は恐れません。神様は変わりません。ダビデもそのことを信じたので、将来全然恐れませんでした。詩篇31篇開いてくださいませんか。31篇の19節、あなたの慈しみはなんと大きいね、大きいことでしょう。あなたはそれをあなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。また、84編開いてください。詩編84編。84編の11と12節。まことに、神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。だからダビデは、ね、私の日の限りの、私の命の日の限り、神様の慈しみ、神様の恵み、私に追ってくるでしょう。朝ごとに与えられた。神様はそのキリストと共に歩む。ここに条件があります。正しく歩むもの、一緒に私学びましたが、詩編の23編を通して、キリストは信心のために義の道に導かれます。信心はキリストについて行くかどうか自分で決める。羊は羊について行くかどうか羊は決める。キリストは導こうとします。キリストの道はすべて最善なものです。一番ベストです。二番、三番のチョイスがない。神様の場合、神様の道はすべて完璧です。この人に正しく歩む者たちに、すなわちその義の道を歩む者に、神様はその人に良いものを拒まりません。万軍の主よ、なんと幸いのことでしょう。あなたに信頼するその人は、一緒に学んだように時々神様ね、信じたちを、いや信じたちに暗い道を、その道に導いてくださいます。何がわからない場合、その時こそ信仰が必要です。いや、この場合私は分かります、するべきこと分かりません。でもそうすればこの反応があるし、人は反対するとか、ね、いろんな不安があるかもしれません。信仰によって私たちはまだ歩いたことがない道を歩きます。キリストについて。でも皆さん、 ここに書いてありますね。なんと幸いのことでしょう。あなたに信頼するその人は、すなわち正しい道を歩んでいる羊です。また、103篇開いてください。詩篇103篇。103篇。一節から五まで一緒に見てくださいませんか。これもダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる御を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを、すなわちキリストの恵みを何一つ忘れるな。それから3節からダビデはいくつかのよくしてくださった、神でよくしてくださったことを思い出して、主はあなたのすべての統合を許し、半分ではなく、キリストはすべての罪を許してくださいます。また、あなたのすべての病を癒し、皆さん、今まで何回癒された?もしかすると今はいろいろな民があるかもしれない。でも、最終的にね、信者たちは完全な体をいただきます。その時、すべての病気は過去のことです。ダビデも何回も、私たちも何回も癒される。皆さん、それは恵み。また、あなたの命を穴からあがない。本当に救われた時に、危険から救い出された。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、繰り返して繰り返して神様は羊の上にその恵み、その憐れみくださいます。その結果、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはおわしのように新しくなる。まあ、近くにいるわしがないかもしれません。その代わりにトビある。見たことありますか？トビとカラスはどう違いますか？飛び方分かりますか？よく皆さんに、外に見たらね、山の方見て、よくカラスにトビを攻撃する。でもトビは氷になって登る。カラスはどう？バラバラ氷になってね。だから本当に主に信頼する者は飛びのように上がる。自分に頼るものはカラスのようなものです。全部自分で決めるでしょ。この意味で、あなたの若さはわしのように新しくなる。こうになっていつも逃げる。のことね。ダビデはね、その自信がありました。今まで何回も神様は私の必要を満たしてくださった。これからも大丈夫です。私たちも同じように確信すべきです。信者の人生の終わりまで、キリストは信者に慈しみと恵みとを繰り返して与えてくださる。時々皆さん、私たちは恵みをいただいてもそう思わない。病気でも恵みでしょう。私はこの事故でいろんなことを学ぶことができました。私はその道を選びませんでした。けれども、その傷のことによって、いろんなことを学ぶことができる。今、振り返ってみると、恵みです。神様はそのこととして、私は人に出会うことができて、また、一つの恵みは、信者たちの愛を経験することができました。よく自分で何でもできると思ってましたが、そもそもその時何もできなかった。やっぱりその時、信者たちの愛情を非常に感じました。感謝しています。恵みです。ダビデと同じように、キリストの羊は、 喜びと希望に満たされるものです。なぜなら信心の人生の終わりまでキリストは信心に慈しみと恵みとを繰り返して与えてくださいます。また死後信心はいつまでもキリストと共に天国に住み続けるからです。詩編の23編に戻ってくださいませんか。23編の6節の後半、私はいつまでも主の家に住まいましょう。23編はこの場合に、私たちはね、羊飼いの導きが学びます。一緒に学んだように、緑豊かな牧場まで案内するとき、特に中東の場合は夏に山の方に登らなければいけません。春には町の下近くに、ね、牧草がありません。でもだんだん別の牧草を探すために中東の場合は山に登らなければいけません。でもそのためにその道はこの暗い谷を取らなければいけません。でもそれは終わりではありません。この羊飼いに私目的地つきました。この五節のことですが、でもそれから彼はね、ダビデはね、の永遠の住まいに入りたいので、そしてその自信がありました。私はまたね、の下に戻らない、のそれから天国に入りますので、私はいつまでも主の家に住まいましょう。死後信心はいつまでもキリストと共に天国に住み続けるので、喜び希望に満たされるべきです。イエス様はそのことを弟子たちに教えましたので、見てください。ヨハネ14章。14章の一節から十字架につけられる前夜。弟子たちはやっと分かった。キリストが間もなく天に戻ることです。キリスト以前何回も述べ伝えたのにピンとかなかった。その場それを分かったからすごく悲しくなった。そしてキリストは次のような言葉を伝えました。14章の一節、あなた方は心を騒がしてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいてでしょう。あなた方のために私は場所を備え行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなたと私のもとに向かいます。私のいる場所にあなた方をもうおらせるためです。向こうに天国行ってまた来られるね。でも皆さん、キリストの再臨はまだですね。だから再臨の意味ではなく、その弟子たちはみんな結局亡くなりました。その11人の中の10人が殉教者になった。でも皆さん、キリストはまた彼らを天国に連れることを約束しました。ここに書いてありませんが、私の、やっぱり神様、キリストは神だから、天にも地にも満ちておられます。信者が亡くなるとき、このときに、キリストはその魂を天国に連れていらっしゃると思います。だから、信者はね、その時、死を恐れる必要がありません。キリストは約束しました。その一人一人の私に、そのことを約束しました。みんな亡くなりました。 みんな今天国にいます。みんな、永遠に良い牧者とキリストと共に、積み続けます。彼らだけではなく、すべての信者たちはその希望があります。では天国はね、神様の住まいは、ね、神様の家はどのようなものでしょうか。皆さん、私たちは新しいことを学ぶとき、それまで勉強したことと比べる。例えば、もしアメリカに行ったことがないなら、すぐアメリカに住んでいる人はね、説明する。アメリカはこのようなところです。大体分かるようになります。分かりますとか、何々さん の紹介する前、ではその人はどのものですか。では彼はね、何々さんと同じような背が高いとか、この声とかね、大体分かるようになります。でも皆さん、地上には天国のようなところがないので、だからなかなか私たちは天国の素晴らしさが理解できません。でも次の言葉ありますので見てください。第一コリント2章9節。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものはみんなそうである。考えたことはない。それなのに、その素晴らしい約束があるのに、人はね、クリスチャンたちが、いや、もう天国に行きたいです、でももうちょっと後で、ちょっともう人生がもっと長くなったらね。でも皆さん、もし私たちは本当にその言葉を信じたら、一日も早く天国に入るようにその望みがある。ダビデはその望みがあります。そういうところがね、この地球は美しいものがたくさんあります。天国のものももっと美しい。この世には美味しいものがたくさんあります。天国のものももっと美味しいでしょう。この世には素晴らしい音楽があります。天国の音楽はもっと素晴らしい。なぜですね。またダビデの言葉ですが、詩編16編開いてくださいませんか。詩編16編。16編の11節。またダビデによる詩編ですが、ダビデは神様に次のようなことを言いました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます、導いてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。私たちの地上の楽しみの場合ね、しばらく、まあいいです。例えばね、遊園地に行きます。まあ、皆さん多分、ね、今この大人だからなかなか行きません、ね。まあ、子供たち、まあ、小さいの時とか海とかにね、楽しみにしていますでしょ。そして行って、そこでも皆さん、あと一日で救われたでしょう。だから別のことをやろうとかね、天国は違いますね、皆さん。天国に入ったら、いつまでも楽しい。退屈にならない。このことを聖書書いてありますね。神様の、これ天国のことだけに、ごめんなさい、この約束は天国に入る者に 限られませんが、今も私たちを神様の御前に喜びに満ちる。私たちも楽しみが楽しみを経験することができます。でも天国こそそのことです。ダビデは本当にそれを信じましたので、私の日の限り、私の命の日の限り、慈しみとまた恵みとが私を追ってくるさ。そして私はいつまでも主の家に住まいましょう。そういうところをね、信じたらやっぱり住みたいでしょ。それで私たちもそのような希望があるように、詩編23編繰り返して黙想してください。ダビデの言葉は自分の言葉になるように、私たちを繰り返してこの歌詞を読まなければ考えなければいけません。そのために皆さん、今年私たちを教会で詩編23編の暗記します。それは自分の心に蓄えて繰り返してその言葉を考えるなら、本当に自分のものになります。ダビデと同じように、ああ、やっぱり神様の道は全て正しい、やっぱり私は恐れがいりません、暗い谷を歩くても、やっぱり神様はいつも私に正しい道に導いてくださいます、やっぱり私は主の家に住みたいです。そういうこと、ぜひその言葉を心に蓄えて黙想して信じましょう。